川崎ショータイム川崎スイッチオン。
4月の22日、4月のとか言ったら、はい、4月22日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。今日はね、もう朝早い時間から、あったかいんですよ。
あったかいっていうか、もう、
暑いね。本当にポカポカ陽気のここ、武蔵小杉なんですが、はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。私、DJ 稽古6時に愛犬と散歩をしまして、暖かかったですよ。はい、で、早くね、散歩出ちゃったから、うん、お腹がペコペコで朝ごはんを迎え、なんと本日は朝ラーメンですね。え、朝からせっせとラーメン作って食べたそうですよ。あの、ラーメン屋さん行ったわけではありません。6時からね、まだ入ってなかったのでね。はい、ということで、
はい、
どういうことですか。中国の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、だんだん早口噛みまくりかもしれないけれど、そんなのへっちゃらでお送りするトークバラエティ、あなたの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは小杉のまあどんな人、マドンナではなくまあどんな人、 DJ 恵子こと笹田恵子こと、違う、武蔵小杉在住笹田恵子です。そうですね、ことじゃないね。そして本日のアシスタントパーソナリティは、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、かじったハートは仲間のお菓子、気をつけないとあなたのハートもガブと食べちゃうぞ。さっきお昼ご飯に武蔵小杉駅南武線口すぐ出てのうどん屋さんでうどんを食べてきました、ゆうゆうです。よろしくお願いします。
は
い、です
ね、今日はなんかじゃあ メンツながり
ですね。そうですね、はい、
よろしくお願いします。
長く長くということでお願いします。
自己紹介も長いですよね。
すいませんね、
大丈夫です、
ちょっとこれ大丈夫です。
はい、はい、現在川崎 FM では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、はい、スタジオ内の人数制限ね設けておりますゆえ、プロデューサーのシチューさんはスタジオの外で見守っててくれてます。
どこ行っちゃったかな。
そう、どっかでね。はい、そしてもう一人のパーソナリティルルお姉さんは今日は別のお座敷、お忙しいですね。はい、来週はね来てくれるかな、どうかなというところですね。はい、そして番組コーナーのゲストの方にはすでにスタジオにお入りいただいております。ご紹介しましょう。私の目の前でとっても緊張されているの か、
ね、
か大丈夫ですかね。
大丈夫です。
はい、出していただきました。さあ、本日の特集なんですが、イラスト色紙アート展メカナギ編、アニメとアニメロボットの聖地にてということでですね、うんうん、はい、神奈川県川崎市から東京都立川市までの全30駅をつなぐ JR 南武線、川崎の細長い形に沿って進む黄色いラインからの電車は地域の足です。そんな南武線の東京方面、稲城長沼駅の話題を本日はご紹介。稲城長沼駅にある稲城発信基地ペアテラスの開業5周年を記念して、稲城やロボットメカにゆかりのあるアーティストが描くイラスト色紙の展示会が開催されます。本日は稲城市の公式キャラクター稲城梨之助を、あのガンダムのデザイナーである大河原邦夫さんと制作、そしてアニメやゲーム制作に携わり監督した短編アニメスプリンパンマイエススモーが去年8月全国劇場公開したスーパークリエイター井上ジェットさんにお越しいただきました。ジェットさん、番組後半のジェットさん、
はい、はい、聞こえてます。
大丈夫ですかね。
はい、
すごく緊張されてますね。
いえいえ、いやいや、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ご紹介、
ゲストトークコーナーよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして NEC レッドロケッツの合コーロケッツのコーナー、次回は5月を予定しております。詳細決まりましたらお知らせしますね、はい、皆様からのお便りメッセージお待ちしております。今からでも間に合います。番組プロデューサーのシチューさんチェックしてくれてます。よろしくお願いします。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのホームページ内にある投稿からのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンをつけていただいてお送りください。番組の Facebook もあるので、そちらのコメント欄でも OK です。採用された方で住所と本名が記載されている方は小杉スイッチの特製ステッカーをプレゼントします。さあ、今までも、ね、何枚か送らせていただきました、
ね。はい、そうなんですよね。
ありがとうございます。でも、あの、もらいましたってお便り来ないですけどね。
本当だ、届きましたか皆さん。
はい、さあ、今日これからの川崎市中原市の天気、本当に朝からあったかいんですが、はい、最高気温27度、
暑
いとのこと。ただね、ゆうゆうね、はい、北風じゃないな、北東の風って書いてあったかな、うん、ちょっとね、神奈川県風が強い 強い注意報が出てるんですよ。
強かった、
ね、なので27度あるとは思えないぐらい、はい、まあ、それでもここ来る間日焼け対策されてる方何人かこうちらほら見たのでね、マスクしててもちょっとね苦しくなっちゃうので、あの人との距離が保ててる外なんかをね、うん、外したりとか工夫するような季節になってきたかなっていう感じですね。皆さんも十分暑さには気をつけてください、はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住むあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組がガッシャの提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またリスラジという、ね、アプリからも生放送で聞いていただいています、川崎のね今やちょっと待ってくださいね、私の今ね
動揺は
動揺がね来てるの、今目の前でね、はい、なんか急にあかぶり忘れたとか言いながらですね、うん、頭に素敵なお召し物をつけていらっしゃる方が J とか書いてあって、なんかあの、はい、頭の上には赤いなんですかそれ、炎みたいな、
うん、
もう一人お一人ゲストさんお一人なのにここ100人ぐらいいるような感じのね、なんか元気さが出て
きます。なかなかうまくあれが
頑張ってください、つけてください、
は
い、
守ります
はい、はい、本日の進行はメインパーソナリティ DJ 恵子こと笹田恵子と、
はい、アシスタントは、ガブのゆうゆうです。
はい、よろしくお願いします。さあリスナーの皆さん、唐突なんですが本当に唐突です、あのリスナーの皆さんって高校卒業する年齢の頃にね、うん、自分の進路をこう一緒にしかも真剣に考えてくれた先生っていました？
リスナーの皆さんは私どうだったとか
ね、一緒に真剣に、本日はスタジオの外に、うん、そのね、先生と一緒に自分の進路をね考えたいなっていう生徒さん、先生ちょっともうお帰りになっちゃったんですけど ね、素敵な生徒さんが、来てくだすくでくれちゃったとなってるので、はい、そんな話したいなと思ったんですが、あの定時制高校の生徒の進路を地域のみんなと一緒に考えていこう、そんなコンセプトで活動を続けているあのタウンニュース中原区版にもね3月5日号かな掲載されていた、有志団体のチーム熱源を主催する松本智春先生と、そしてね今日今外に来ていただいているのは声優とかね音声関係のね仕事にちょっと興味があるんで、このちょっと現場ラジオ見てみたいなって言って高校3年生の愛理さんがね、うん、来てくれてるんですが、
ね、
はい、すごいな。そしてね、それとはちょっと別でなんかノアの大原はじめ選手も後から声出していただこうかなと思ってるんですけどね、
あらいらっしゃってます、
なんかねジェットさん大好き
で、あら
ね会いに来ちゃってるんですよ、ジェットさん大丈夫ですか、かぶり物できました
できました、かぶり物できました、はい、
ありがとうございます。ジェットさんね、ジェットさんもこう声優の方たちが、はい、こう子供たちもちろん大人の私たちにもね元気や勇気をこう与える姿を間近で見ていらっしゃると思うんですが、はい、この声の仕事ってどう思われます？
声の仕事、僕が見る分には、まあ、すごいなとしか思えないですね、まあ、一言も噛まずにすらすらと思うんで、
ヘッドさんも噛むのが、ね、あの特徴みたいなのが
ね、
あのこう比較したわけじゃないんですけど、
ご比較ありがとうございます。
すごいなっていうふうに思うことと、はい、まあ、声の魅力がやっぱりすごくて、いやこれ、ね、簡単にできないなって、もうベロの形から喉の形から違うんだろうなって驚かされることばっかりで、
はい、あの外にいる愛理さんにね、うん、こうビクビクさせるようなことは言わないでくださいよ。
夢をちゃんと育ててあげられるようなね。
ゆうゆうも、はいはい、ほら歌っていう部分で、はい、ガブのね、あの歌を見に来て くれる子供たちがいるでしょ。やっぱりこう子供たちってガブを見て、うん、あこういう風になりたいなって思ってるんじゃない、
う
ん、
思ってくれてたら嬉しいですけどね、うん、どうなんだろう、
うんうん、なんか私が拝見する限りではこの間もステージね、は
い、
ガブがやった時に、ね、
いただいて、うん、
子供たちがガブになりたい、大きくなったらガブになりたいなんて言ってる姿
をね、次世代ガブを名乗ってくれるね、はい、6年生4人組の女子がいましたよ、はい、嬉しかったな、
ね、そんなこんなでそんなこんなで、はいはい、私たちねパーソナリティも表情は見ていただけないんですけれど、うん、声の力で皆さんにパワーを送らせていただいているつもりなんで ね、はい、この現場を見て、はい、さんもしかしてこのもっと興味を持ってくださるか、それともがっかりして帰られるかちょっと分かんないんですけどね、
こっちにならないように頑張りましょう、
はい、そうですね、愛理さんね、そうですね、うん、時間があったら最後にはお声を聞きたいなということで、はい、ぜひ、はい、ぜひこの番組見ていってください、はい、さあジェットさん、はい、ここでジェットさんからのリクエスト曲1曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいので、はい、曲のご紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。去年自分が監督しました、はい、プリンパン前へ進もうという短編のミュージカルアニメがございまして、うん、その中の劇中歌、うん、スプリンパンとスノーミーメイというキャラクターが歌います、夢の冒険という曲です。よろしくお願いします。
聴いてください。
あなたがスノーミーメイ、私はスプリンパン、はじめまして。
はじめまして。そしてようこそこの世界へ。私はこの世界の案内人、とびっきり楽しい旅に案内しましょう。夢の冒険に出発進行よ。
夢の冒険に、
そうよ、
聞いていただきました、はい、ジェットさんのスプリンパン前へ進もうのね映画は残念私見損ねちゃったんですよ去年の夏、はい、あのロボコンの令和ロボコンと一緒になってたんですよね。
そうですね、
ねえ、そう、あと体の中探検みたいなのもやってましたね、はい、
そうです、
はい、ぜひあの YouTube とかでは見られない、
今 Amazon プライムビデオで見られます。
おー、ちょっと探してみます。
はい、
はい、ありがとうございました。さあ続きましてはここ武蔵小杉周辺情報に移りたいと思います、はい、じゃあゆゆお願いしちゃいます。
はい、ありがとうございます、はい、本日の武蔵小杉駅周辺情報なんですけれども、うん、ここ数週にわたってお伝えをしてまいりました、コトニアガーデン新川崎の、うん、春の街フェスタサードアニバーサリーについて、今週も、ね、ご紹介したいと思っております、はい、こちらのイベントが先々週の土曜日から3週連続の、うん、開催されているイベントでございまして、はい、4月10日と17日、開催いたしました。17日の回はね、先週ですけれども、もう、はい、悪天候だったので、うん、翌日18日に延期をしまして、はい、私たち小杉スイッチを、はい、ファミリーでですね、うん、いろいろと歌を歌わせていただいたりとか、お子さんたちとね、戯れたりとか、
戯れたり、
はい、他の皆さんのワークショップがあったりとか、うん、盛大にね行われて ていたんですけども、はい、まだ、ね、もう3週目、今週の土曜日の開催がもう1日残っておりますので、うん、ちょっと簡単に、内容をご紹介したいなと思いますが、はい、お願いします。まず、なんといっても4月22日、この第3週目はですね、うん、シャボン玉パーティータイムという、とっても華やかなパーティータイムイベントがありましてね、うん、これは、コトニアガーデン新川崎3周年をお祝いする、シャボン玉のシャワーが、コトニアガーデン新川崎中にこうバブルマシンを使ってブワーっとね、
マシン使っちゃうんだ。
私たちがとか言って先週、はい、歌を歌ったりした、コトニアガーデン新川崎にはね、真ん中に、本当にちょっとしたお山があるんですよね、うんうん、芝生のね。はい、そこをこう囲むような形でシャボン玉がブワーっとこうシャワーで彩られると。うん、はい。これが、時間決まってまして、午後1時、はい、2時、3時と、各回10分から15分ほどで、シャボン玉ね、出てきますので、ぜひぜひその瞬間見を逃さずに、ぜひシャボン玉の中に飛び込みに行けるのかしら、ね、
どうなのかしら。そんな大きいシャボン玉なの、私イメージは追っかけて潰すっていうイメージだったの。
でも潰せるほどあるかな。とにかくシャワーなのでシャボン玉シャワーですからね、
追っかけて、ね、
はい、まみれてください、はい、シャボン玉にね、うん、はい、写真とかもいっぱい撮ってください。
はい、
あとはね、うん、このイベントにずっと出展されている NPO 法人働くらすさんの企画運営のワクワクチャレンジスタンプラリー、コトニアガーデンの中に、なんかチャレンジとかクイズが全部で4つこう隠されてるみたいで、それをこうにチャレンジしながらスタンプ集めて、全部スタンプ集めると100名様先着100名様にプレゼントがもらえるとか、
はい、子供たちは隠れてるものを探すの好きですからね。
そうですか、
は
い、しかもいろいろチャレンジするからですね、もう張り切ってやってくれると思いますよ。はい、
うん、
あとは、電車のキャラクタートレタンズってご存知ですかね。あのゆるキャラなんか、あのなんだ、はやぶさの格好み形なのかな、あの新幹線の顔面みたいな、
ちょっと
かわいいキャラクターね、 JR さんの、
はい、
のプリがトレタンズがイラストがね、うん、プリントされてるポーチに自分で塗り絵をして、はい、自分だけの素敵なポーチを作ろうっていう企画、これもね無料で、できるんだ。
無料で、
無料です、無料です。はい、あとは有料ですけどワークショップがですね、グッサン工房さんの企画運営のもので、杉の木を使ったプランター作りが楽しめたりとか、あとはカラータイルと木の枠を組み合わせてタイルコースターを作ろうとか、そういったものもありまして、
はい、
この今の有料の、ものについては、ですね、時間が決まっているようです。あと定員もちょっとあるみたいなので、ぜひぜひコトニアガーデン新川崎のホームページをご覧になっていただいて、お時間や定員などあと料金ですね、確認なさってください。
はい、
あとは、テナントのリブラさんというおしゃれ工房リブラさんの、マスクストラップ、これはねイベント、限定で特別価格で販売なんですって。普段お店では800円ほど880円で売られているものが、イベントの日は550円で販売と、はい、他にもねいろいろと、あるんですよ。あの見どころがね、そういう見どころが詰まったお散歩マップっていうのをもう本部で配っているそうなので、ぜひそれも手に入れてコトニアガーデンを隅から隅まで楽しんでいただければと思います。うん、はい、詳しくは、うん、コトニアガーデン新川崎のホームページをご覧になってください。
はい、はい、お天気良さそうですもん ね、
今週の土曜日はね、良かった本当に。
はい、ぜひね、あの感染対策をね、うん、しっかりしながらでもね楽しめたらいいなっていうことで ね、
でね、
はい、皆さんぜひあの遊びに行ってみてはいかがでしょうか。はい、ゆうゆうありがとうございました。このコーナーでは武蔵小杉だけでなく小杉からアクセスしやすいエリアの情報、また川崎市7区のね情報などを紹介していっています。
はい、はい、
ということで、
そうなんですよ、はい、ということで以上、
以上、そう
以上
失礼失礼、
ね、
以上、はい、武蔵小杉周辺情報です。
はい、ありがとうございました。
すごいわ、ジェットさんにも笑われたな。
いい
ということで、ということで、はい、
ね、
よかった。
今日は、はい、
ね、さっきね、ごめんなさいね、はい、時刻、さっきね、もう何でもいいや、はい、時刻は14時18分、もうすぐ19分になろうとしております。さあ、次のコーナーです。毎週、防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して、安全安心について学んでいく、その名も、今日の安全安心、一問一答。
パフパフ、
ここさ、いつもなんか欲しいよね。今度持ってこようか。
はい、でも、口準備せん
ね。あ、分かった。ということで、はい、はい、ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーになってます。はい、本日お答えいただくのが、先ほどからも、ふふふふふと笑っていただいております。はい、ということで、稲城市の公式キャラクター、はい、稲城のしのすけを あのガンダムのデザイナーである大河原邦夫さんと制作、そしてアニメやゲーム制作に携わり監督した短編アニメスプリンパン前へ進もうね、先ほど曲ね紹介していただきましたが、全国劇場公開したスーパークリエイター井上ジェットさんにお答えいただきたいと思います。ジェットさんよろしくお願いします。
お願いします。井上です。
マルカバツカでお答えください。ご準備いいですか。
はい、
はい、それでは早速いきましょう。ラジオ沖縄、あなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当誰かしら。
川崎十条小町の高橋真由です。安心は一手間、声かけ、地域の目、みんなで安全安心な街を作っていきましょう。
はい、ありがとうございます。さあ、ゆうゆうから問題出してもらいましょう。
はい、はい、それでは井上ジェットさんに問題です。
じゃらん。
お、ありがとうございます
道具は揃えられないからね。
そうですね、口でね。そうそうそう、はい、いきます。じゃあ、はい、もう一回いきますね、はい、問題です。
じゃらん。
はい、自転車は免許がないので切符を切られることはありません。丸か×か。
あー、なるほどね。
×です。
×。
え、切符切られるの？免許ないのに
切られるのではないかなと思いました。
大丈夫ですか？
結構こちらの番組これ引っ掛け問題多いです、
ね。うん、あ、ちょっと待ってください。じゃあ
で中原警察署の方々も聞いてますよ。
あらこれは切符は切られると思います。
切られるということはバツという答えですね。はい、
さあどうでしょう。
正解は、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ。
補足説明お願い。
はい、決まりました。うん、自転車、あれどこ行った？
どこ行った？
ね、うん、ありました、ありました。例えばですよ、うん、過去にもこういった例がありました。
はい、
踏切の警報が鳴っているのに進入した。うんうん、あとは信号を無視した。ということで切符を切られた例は今までにもあるんですって、うん、あと二人乗りとかね、うん、警察官が止まりなさいって言ってるのに振り切ってこう行っちゃうとか、そういうことで、うんうん、実は切符を切られるっていうことは、ゼロではないんだそうです。はい、
ないんだ。
そう、自転車が切符を切られたら、うんうん、私が調べたことなのでもしね間違ってたら申し訳ないんですけど、うん、車と違って免許がいらないじゃないですか、うん、だから点数とかじゃなくて、うん、もう一発赤切符なんですって。
うーん、
車だと白青赤ってあるんですよね、うん、ちょっと私車乗らないから分かるんですけど、
うんうん、まあ捕まったことあるんだけど、
うん、ちょっと結構さ、うん、ここカットがいいんじゃないですか。
はい、
ね、
はい、
ただとにかく赤切符、うん、自転車の場合は赤切符を切られてしまう、
うん、
であとはそれがだから前科がつくかどうかっていうのはあとそのまま裁判所に委ねられるんだそうですよ。だから自転車の違反の方が
大変なんだ。
から、はい、
なんか車で捕まるとね、うん、免許証見せてくださいって言われるじゃないですか、うん、はい、それを写してるんですよ警察の方たちはね、はい、でも自転車だと免許証ないから、はいはい、口頭で名前とか伝えるの
なのかな。
じゃあ逃げちゃったら余計に犯罪になっちゃうんだ。
そう
逃げちゃダメだ。
その時点で逃げたらもう公務執行妨害になるんですか。恵子さんは逃げることを考えてるんですか。
皆さん逃げないようにしてください。
はい、
いや詳しくありがとうございます。ゆうゆう、
はい、
ね、ジェットさん大丈夫ですか。逃げちゃダメですよ。
はい、逃げます。
逃げないでください
。
ちゃんと名前言ってくださいよ。自転車で捕まった場合ですよ。
はい、います。
すごい恵子さんのあまりの迫力に今ジェットさんがちょっとたじろい
たじろな。はい、ということで、はい、見事正解をしていただきました。井上ジェットさんありがとうございました。さあ、
はい、
以上本、今日の安心、あ、じゃあ今日の
何だ今日は
あれだ ね、結末がなかなかブレちゃうんだね。
結末
ね、
ビシッと、
まあ、そうだね。はい、以上安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。結末ってってまだ番組の最後じゃない
よね。まだ前半ですからね。
失礼いたしました、はい、ということで、さてお待たせいたしました。
はい、
地域ゆかりの稲田旬なゲストをお迎えして武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。やったー。改めてご紹介しましょう。本日の特集はイラスト色紙アート展メカ稲城編アニメロボットの聖地にてということで、はい、神奈川県川崎市から東京都立川市までの全30駅をつなぐ JR 南武線、川崎の細長い形に沿って進む黄色いラインカラーの電車は地域の足です。そんな南武線の東京方面、稲城長沼駅の話題を本日はご紹介。稲城長沼駅にある稲城発信基地ペアテラスの開業5周年を記念して、 稲城やロボットメカにゆかりのあるアーティストが描くイラスト色紙の展示会が開催されるんです。本日は稲城市の公式キャラクター稲城梨之助をあのガンダムのデザイナーである大河原邦夫さんと制作、アニメやゲーム制作に携わり監督した短編アニメスプリンパンマイエススモーが去年夏全国劇場公開されました。スーパークリエイター井上ジェットさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジェットさん、ようやくこのコーナーに来ましたよ。
ありがとうございます。
よかったよ、よかったよ、よかったね。はい、ということで改めてジェットさん、ラジオをお聞きの皆さんへ自己紹介お願いします。
はい、先ほど紹介していただいた通りなんですけれども、
通り、はい、
はい、ゲームとかアニメの仕事をやってまして、Google で検索すると漫画家という風な肩書きも出てくるんですけれども、はい、現在アニメの仕事などをやってまして、東京都稲城市の公式マスコットキャラクター稲城梨之助を大河原邦夫さんと一緒に作りまして書いてます。自称スーパークリエイター井上ジェットです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ジェットさん、
はい、
なんか頭にお召し物があるの、それ何ですか？
あ、これですね、自分自身もキャラクターを演出するってことで、自分自身もキャラクターになってしまうってことで、こういう時にはこうやって被り物、はい、炎の頭みたいになってるやつですね、これを被らせてもらってて、さかなクンが魚を被ってるのは
分
かるんですけどね、これ何なんだってね、みんな言われるんですけども、情熱の炎を持ったような、
情熱の炎、ジェットということでね、
はい、ジェットということでね、
そっちのジェットか、
ジェットか、
なるほど。
これはもう写真後でね、放送後期載せさせていただきますので、ね、は
い、
皆さん楽しみにしててください。さあ、自己紹介ありがとうございます。でね、ジェットさん、どのような活動していらっしゃるんですか？そのね、Google で検索するとってさっき言っていただいたんですが、
はい、自分は一時期はゲームとかテレビアニメを作ってまして、はい、その一番皆さん聞いたことあるなっていう作品はおそらく銀魂とか、あとは SD ガンダムというアニメで、コンテとか演出って仕事をやってました、はい、演出っていうのはエピソードごと、各話数ごとの、現場監督みたいな感じですかね。はい。で、今でもアニメの仕事は続けてまして、去年はですね、その CG のアニメーションっていうので、短編なんですけれども、劇場公開させてもらいまして、非常にラッキーだったなっていうのがありますね。
はい。
で、今南部線で繋がってますけれども、稲城市っていうところでですね、公式マスコットキャラクター、稲城梨之助っていうキャラクターのイラストや漫画を、もうかれこれ、もう誕生したから10年間ずっとやらせてもらってます。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ジェットさん、はい、こうずっとなんか準備されてきたものをこう読んでいただいてはいるんですがね、はい、たまにこう上向いてくださいね。
はい、向いてます。言わないでください。
バランス
レジュメがないと。飛んじゃう。
いやいやいやいや、でもね、ジェットさん、私やり取りさせていただいてる時に、はい、ね、もうちょっとなんだろうな、あまり緊張されない方なのかと思ってたんですよ、はい、なんとなくこうクリエイターのお仕事されてる人イコール私の中ではなんか弾けちゃって、はい、全然緊張という文字を知らない方なのかなって思っちゃってた。
ちょっと今緊張出ちゃってます。
すごい緊張出ちゃってますよ。
やばいですね。やばい。
すいません、伝わってるんでしょうね。
どうなんでしょうね。わからないですね。
はい、
はい、ということで、今日はじゃあ武蔵小杉までは、
あ、そうですね、南部線でね、のんびりと、うんうんうん、はい、
で、頭につけてジェットで飛んできたわけではない。
そうですね、飛んできて乗り換えてきました。
やっぱりそれはじゃあ飛んでくるのは飛行機に乗らなくてもご自身がジェットだからご自身で飛んできちゃう。
そうですね、頭の上から炎が出てる形なので、ちょっと逆さまになったような状態で飛んでるってことになりますかね。
いや、じゃあ次行きますね。
すごい、なんかクリエイティ
ブね。あれですね、すごい、
うん、ですね。
そうですね、今のやつはこう流していただくと正解なので、はい、ありがとうございます。
いや、でもここにね、本当にプロデューサーのシチューさんに入ってもらいたいぐらい、
は
い、私とゆうゆうね、うん、なんとなくちょっとやっぱり疎いんですよ、この業界のこと。
正直に、
正直言っちゃうと。なので、この、やっぱり目の前でね、炎をかぶってらっしゃる方がいるのは、うん、いや、これは本当にアニメが好きな方たちとか、はい、子供たちは嬉しいだろうなって、本当思っちゃいます
ね。どうですかね、困惑するかもしれない。
いやいや、ね、ジェットで飛んできたよとか言ったらね、
はい、
子供たちなんて嬉しくない。そう、炎ほんとかぶってるよ、みたいな。
ジェットだーってなっちゃうんですよね。
あの小学校に訪問した時には、うん、あのサインの列ができてくるんだって、なんだあいつみたいな感じでね、指さしていただいて、
指さされるの好きなんですか？
指さされるのはねちょっと嬉しいですよね、やっぱりこういう格好してるので、刺されないとね逆に不安になりますよね。この格好で刺されないと。
そうです。そうですね。先ほどもご紹介した今外にね、あのノアの大原はじめ選手が、プロレスラーの選手が来ているのはなぜかというと、もうジェットさん大好きで。
あ、本当ですか。
ね、今多分指さしたいと思います
よ。ありがとうございます。
あ、ね、あ、指さしてます、
指さしてます、指さしてる、スタジオの外から、
はい、ありがとうございます、おーいとか言っちゃってますけれどね。さあどんどんいきますよ、 Z さん、
はい、
はい、ということで次の質問なんですが、うんうん、JR 南武線川崎市とこうね立川市を結んでいるわけですが、この間の東京都稲城市の公式キャラクター稲城なしのすけの誕生のきっかけを伺いたいんですけどね、はい、これなしはあれなんですね、あの特産品なんですね。
あ、そうですですね、稲城市の特産、うんうんうん、梨、ぶどうが特産で、ね、
はいはいはいはい、なるほど。で誕生のきっかけって何だったんですか？
元々ですね、私、うん、サンライズというあのガンダムのアニメーションを作ってる会社で仕事をしてたんですけど、まあ、そこで岡田邦夫さんと一緒に仕事をする機会があったんですね、はい、で自分はあの子供の頃からガンダムずっと見てたもんですから、うん、もう憧れの人で、これはもう一生懸命やんなきゃいけないとか、あとは年賀状でもう岡田先生のもう本当に子供の頃から知っててうにゃうにゃうにゃって書いたんですよね、それでそ
したら年賀状を書いて出してたの。
そうですね、そう、先生にあ、もちろんお名刺交換したので、
あ、そうかそうかそうか、はい、あ、そうかそうか、うん、
そうですね、それで、まあ、そういうのきっかけで今度あのゆるキャラを作るからって言って、はい、ゆるキャラって稲城市のキャラクターを作るので、うん、手伝ってほしいって言われたんですよね、はい、それで手伝うことになりまして、はい、いやこれもすごい人からもう神様から仕事の相談が来たと思って、
そうですよね、
はい、で一生懸命やったんですね。そしたらもういつの間にかもうずっと一緒に、君も一緒に作ったんだからみたいな感じですね、うん、一緒に作ったことになりまして、でそれ以来10年間もうずっとやってらるってことになってますね。
はあ、そのね、
はい、
幼少の頃、幼い頃から夢に見ていたとか憧れていた人に声かけられる時の気持ちってどんなんですか？一緒に仕事しようような、
雲の上の人じゃないですか。年賀状の挨拶文がもう書ききらなくなりますよね、うん、最後の方のよろ今年もよろしくお願いしますもちっちゃい文字になるぐらい書いてあります、
ね、それおからさん、はい、あの読めなかったでしょうね、ちっちゃくいてねなんじゃこれって感じ
な
んでしょ
う
ね、
はい、なっちゃうかもしれないです、はい、
でも気持ちは伝わりますよね、
めちゃめちゃ伝わったと思います。
いや、ゆうゆうは憧れている人が例えばいて、はい、その人とちょっとイメージしてみて、
はい、
一緒に仕事をしようよって言われたら歌を歌うってことでしょ、ゆうゆうだったら。
そうか、うん、いやまず最初にちょっとこう、あ、恐れ多くなっちゃいますよね、まずね、一歩ちょっともしかしたら、うん、ぜひやりたいっていう気持ちももちろんあるけど、うん、
それ
本当にできるかなっていう不安っていうか、そういう気持ちって絶対あったと思うんです
か、
あると思う、
私それなんですよね、うん、やっぱり不安もあったんじゃないかなと思うんですよ、先生の、ね、足元にも及ばない自分とか、うん、そんな中でよくぞこうトライしてチャレンジされたなってすごい思います。
でも先生もすごく素晴らしいのは、自分がキャラクターとかそういうものが得意であるっていうのを多分見抜かれてるところもあったのかなと思うんですよね。自分はキャラクターみたいなのがすごい好きだったので、それこそすごい一生懸命やらせてもらいまして、でうまくフィットできたなっていうふうには思います。だから非常にただすごく慎重にやりましたし、なんか過不足がないようにすごく気をつけてやりました、
はい
はい、
今ねスタジオの外に先ほどもご紹介した高校3年生の愛理さんが声とかね、この声優とかこう声の関係の仕事をちょっと興味持ってるなっていう方たちいっぱいねいたとして、若い子たちがいたとして、同じ思いでまあその業界に夢を持って憧れて先生から声かけられて、やることはとにかく一生懸命やる、こう気持ちを持ってやるっていうところから出発した感じですかね。
ああ、そうですね。自分の場合はもうがむしゃらにもう好きなものやってしまってたので、うん、あんまり考えたことがないというのが正直なところで、
うんうん、
まあ、誰に何を言われててもあんまり気にせずにですね、うん、もうずっと作り続けてたので、うん、そういう風にやってってやるのがいいのかなというのは思いますけどもね。
うん、愛さん、うん、外で聞いてくれてるかな、うん、こうなんかね、夢を持ったりとか興味を持ったら、うん、そこに向かってまずがむしゃらにやることも一つかもしれませんね、
うんうんうん、
はい、ありがとうございます。さあ ジェットさん、そのイナギってそのね、はい、公式キャラクターも作られたりとか、はい、あとあの梨のね特産品があったりとか、うん、そのイナギってどんな場所なんですか？
まあ、イナギは、まあ、人口は、まあ、9万人で、
読んじゃってるし、ちゃんと
データを取ってきてくださって、
はいはい、ありがとうございます。
でもイナギすごいいいところがありまして、まあ、その梨とブドウが特産で、それ以外にもブルーベリーとか、フルーツがめちゃめちゃ作られてるような、そういう場所なんですよね。
あの駅から畑、うん、見えますよね。
あ、そうですね。
あの読売ランドって稲城市ですよね。
はい、稲城市です。
読売ランドの駅から、はい、うん、なブルーベリー農園みたいな、はい、見下ろしたことあります。
私に恥ずかしながら稲城、はい、長沼駅とか降りたことがないので、うんうん、そうなんですね。
そうです。なんか農園っぽいようなものが見えるんですけれども、だいたい梨かブドウのどちらかを作ってますね。ちょっと多摩川が流れてますので、はいはい、その水源を生かした、うん、ものってことで、
はい、
出荷量もすごい高くて、フルーツランドって地元では言ってますね。
おー、フルーツランドね、はい、今度ちょっと行ってみよう、
ね、
はい、はい、
ね、
うん、で、はい、メカにも関係があるんですか？
そ
うですね、
はい、でそのガンダムをデザインしたことで知られてる岡原邦夫さんが稲城市の生まれの在住で、ずっと稲城なんですけど、代々ずっと稲城みたいで、
そうなんですね、
うん、でそういうことでですね、あの稲城市がこうメカニカルシティプレゼンツ、
おお、
メカニコデザイナー大川原邦夫プロジェクトと銘打って、大川原先生の作品を市の特色の一つとして扱ってるっていう感じになってるんですね。
ほうほう、
はい、それで稲城長沼駅、南多摩駅、南多摩駅にはあのヤッターバンというものと、
ヤッターバン懐かしいな、
はい、で稲城長沼駅に巨大なロボットモニュメント、うん、あの走行機兵ボトムズのスコープドッグというもの、はい、それが実物大、はい、であとガンダムとシャーザクというモニュメント 3.6 メーター約、
はいはいはいはい、
そういうものが立ってるんですね。
すごいな、 3.6 メートルって言うと、
は
い、
私 1.7 結構2人倍だ、
2倍ぐらい、うん、すごい
です、仁王像みたいに立ってるんですよ、ガンダムが。貫禄がありますね。
誰でも入れる場所にあるんですか？
あ、もちろん稲城長沼駅を降りて徒歩1分のところにペアテレスとペアパークという公園がございまして、そこに建ってます。
へー、はい、いやー、本当南部線ね、なかなか向こうの方、実は本当に行ったことなくって、ね、今度行ってみたいなっていう思いになってまいりましたが、うん、でジェットさん、その稲城長沼駅で開催されるここですよ、はい、何ですかこの、 あのメカ稲城編アニメロボットの聖地にて何が行われるんですか？
イラスト敷地アートデーですね、
うんうんうん、はい、教えてください。
でちょうどですね、ペアテラスが開業5周年、うん、
はい、
で開業の時にはですね、あの、声優さんお二人来られて、
はい、
あの開始イベント、うん、あとテープカットみたいなのあったんですけど、うん、ですけどそのメカとか、うん、ロボットとかそういうものをテーマにしたイベントがあまりそれ以降なかったなってところで、うん、なんかできないですかねっていうふうになりまして、うん、それで大原邦夫さんとか他ロボットやメカに、ま、あのゆかりのあるアーティストさんを呼びまして、はいはい、それでイベント展示イベントをやろうってことになりました。それがあの5月2日から30日まで、うんうんうん、ペアテラスのギャラリースペースでありますので、
はいはいはい、今日なんかチラシ持ってきてないんですか？あれ？なんかデータはもらってましたけどね、また後ほどね、はい、あのホームページには貼り付けますね、はい、いよいよここでなんかお便りいただいてるんですよね、
フェイスブックの方にね、はい、はい、あの同人誌印刷で有名なあの、
はい、
猫のしっぽの猫社長から、うん、
おすごい、
はい、参加される方々が豪華すぎてびっくりしましたって、
うん、
このイベントにってことですよね。
そうですよね、うん、いやだからね、本当にさっきも言ったけど、うん、アニメ好きな方とか、うん、メカが好きな、メカロボット好きな方にとっては、うん、この今日持ってきてないね、ジェットさんがこのって言っちゃったけどね、そのチラシ見たらおーってなるんじゃないですか？
いや、そういうことですよね、
うんうん、そうと思います、うん、
はい、
ということで、いや、猫のしっぽ社長、猫の社長だ、
猫社長
だ、
猫社長です、
はい、はい、猫社長ありがとうございます。さあ、ジェットさん、
はい、
あの活動のことをね、うん、伺ってはきたんですが、はい、ここでなぜこの仕事をしたいと思ったのか、ちょっときっかけ聞きたいなと思ってます。
本当にですね、知らずのうちにやっていたっていうのが本当のところで、はい、もう親父がですね、うん、うちの親父が言ったこととかに影響されてるんですけど、はい、仕事っていうのは 誰かがやるんだぜみたいな風に言うわけですよね、うん、それなんて自分のやってることは間違いないなみたいな風にすごく思ってたんですよね、うん、で漫画とかを子供の頃書いてて、はい、それが延長線上に今の仕事につながってるって感じでして、はい、なんでこれやってるのかなっていうとですね、やっぱり親父がですねやっぱり影響されてるのが、あの地域の夏祭りの、はい、その演劇公演みたいなのやったんですよね、はいはい、でそれでみんなそれなんでやったかっていうと、はい、その田舎、あの神奈川県の山奥の方の出身なんですけど、そこはもうあまりイベントがないと、はい、そんな夏になったらみんなを喜ばせるために演劇をやるんだみたいな、清水の次郎長をみんなでやってて、でそういうエンターテイナーの精神っていうんですかね、うん、気質みたいなのが、まあ、自分にもあるのかなみたいな思うんですよね。うん、それでいつの間にかやってたって感じですね。
なるほどね、うん、今の話聞いてたらゆうゆうもなんとなく自分に被ったんじゃない、お父様がやっていることがね、地域のに根付いたこう団体 で、うん、でお父さんのことを見ながら、
はい、
こう私も地域のためにっていうようなガブが生まれたんじゃなかったんですか。
そういうことにしておいてもらおうかなあ、でもそうですね、なんか、うん、そういうふうに、うん、あのまあ、両親が受け入れてくれるというか、こう知らずと見せてくれてるその、うん、まあ、環境というか、うん、そういうところで育ったことっていうのは、うん、すごくありがたいなってね思いますよね。
そうですよね、うん、だからそのもちろん身内の背中を見ることもいい勉強だし、こうやって背中を見せてくれる大人たちが周りにたくさんいるっていうのは嬉しいことですね、うん、本当に、うん、本当にあの愛理さん見ててください、良い女背中ね、はい、ということで、はい、ジェットさん、この活動を通じてじゃあ何を伝えていきたいと思って今もこの仕事されてます。
そうです、やっぱり、うん、あのエンターテインメントの仕事って平和じゃないと成立しないと思うんですよね、うんうんうん、やっぱりなんていうんですか、そのいがみ合いとか、うん、その憎しみあったり悲しいことが続いてるとですね、すごい世の中ってこう生きづらくなっちゃうんですよね、うん、なのでそういうことにならないようにするために、うん、いつでも皆さんが平穏で、あの心がホッとできるような、うん、そういう社会を維持できることってすごい大事だなって思うんですよね。なので そういうふうにするためには、その疲れている気持ちがこう癒されたりとか、うん、ガス抜きができたりとか、そういうことが常に時々あるとその平和が続くんじゃないのかなって思うんですよね、うん、まあ、例えばその小杉の町を歩いてたら、うんうん、突然流木でできたでっかいキリンが、
うん、お、市中さんがプロデュースした話になりましたね
立ってたら、うん、あってなるじゃないですか、うん、うわなんだこれみたいな、面白いってなるじゃないですか、うん、そういうことが時々あると、うん、そのなんかね、いい感じになるし、うんうん、その心の波長みたいなのがいい感じになって暮らせるんで、そういうことをやるためにやってるんであって、出しゃばりすぎず、控えめすぎず、ちょうどよくそういうことがやっていけたらいいなっていうふうに思ってはいるんですね。はい、うん、
ジェットさんはクリエイターとして作品をこう作ったりですとか、はい、そのアニメも書くでしょうし、はい、で作品を作った時の劇場版になって映画化されて、うんうん、でそこには声優さんが、ね、もちろんあの携わって一緒に仕事されると思うんですけれど、はい、うちのプロデューサーのシチューさんがね、うんうん、やっぱり声優さんの仕事ってすごくみんなに力元気を与えてるあげてるなって思うんだって思うんですみたいな、はい、ことを言ってくださって私に見せてくれたのが、うんうん、ベテラン声優の野沢雅子さんが、はいはい、あのゲゲゲの鬼太郎とかね、ドラゴンボールの悟空ですか、うん、の声をやってる方がある番組で、うん、こうやっぱり病気の男の子に悟空の声でカセットテープに録音をしてね、うんうん、でそれを病室の男の子にこう届けたんですって、はい、そしたら男の子が2月末でね、本当だったらもうあの消えそうな命だったのがね、うんうん、8月ぐらいまでね元気にその悟空の笑顔が見たくて劇場に通いたくて、そのためにこう元気になってったんですって、
はい、
でもちろん8月には残念なことにはなっちゃったんだけれど、うん、結果的にはそのね声優さんの声を聞いて、うん、もう悟空に会いたいとかになっちゃったらしいんですね、はい、っていうようなことを私見た時に、うん、本当にねアニメのことは疎いんですけれど、うん、やっぱり声声優さんの仕事もそうだし、その声優さんと一緒にクリエイトする 人たちの仕事ってこういろんな人に力とか元気あげてんのかなってすごい思いました。
ありがとうございます、
本当に。なので声優さんだけがねポンとできるわけじゃないので、うんうん、その声優さんが、自分が声出せる作品を作っていらっしゃる方たちがいらっしゃるからこそだと本当に思いました。
素晴らしいエピソードもありがとうございます、
はい、いやいや、シチューさんありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、ということでジェットさん今後の夢目標を教えてください、
はいはい、あの稲城梨之助の漫画を、うん、あの広報の稲城市の広報誌でも書かせてもらってるんですけど、はい、まあ、趣味でも漫画が好きでですね、うん、まあ、漫画面白い漫画を今後も書いていきたいなとか趣味では、ね、思ってたりするんですけど、
はいはい、
まあ、まあ仕事の方ではやっぱりアニメーションですね、うん、あの先ほどのスクリーンパンとかですね、はい、そうやっぱり新しいアニメーションとかも今後作っていけたらなと思ってます、
うん、はい、ありがとうございます。いや、そしたらもうぜひまた見に行きたいなとか思っちゃうので、はい、楽しみにしております。はい、でもあのまずはあれですね、アマゾンプライム
で見られます、
はい、ということですね、はい、でね、ジェットさん武蔵小杉から発信してる番組なので、うんうん、はい、ちょっとあの武蔵小杉に来たことあるっていうような質問したいんですけれど、はい、あと武蔵小杉周辺で好きなお店とか場所あるっていうのにちょっと答えていただけます、
うんうん、そうですね、昔僕バーベキュー、うん、今でも好きなんですけど、はい、最近はできないんですけど、はい、バーベキュー好きだったんで、はい、新丸子は昔は結構来てましたね。
ああ、
ね、
うん、今できなくなっちゃった。
あれ有料できないんだっけ？
あ、そうかそうか、
うん、できないでしたっけ。有料になった時もあった。
うん、ね、あ、もうできないんですね。
うんうんうんうん、
多分でもこのコロナ禍だからかな。
あ、そういうことですか？
ね、
そうですね、う
ん、はい。いいですね、バーベキューね。
はい、最近もシチューさんからですね、小杉情報いっぱい聞いてますので、
はい、
はい、そういうのでもう来てる気持ちにはすごいなってます。
もうね、本当にシチューさんとは以前からのね仲良しなんですよね。
はい、
そのシチューさんからジェットさんってそんな緊張してると聞いたことはなかったんで。ね、はい、ということで、いろんな話を伺ってまいりましたが、うんうん、さあ最後になりますが告知があったらお願いします。そのほら、はい、イラスト展の告知
言
っちゃってください、
ね、イラスト色紙アート展、うん、はい、5月2日から稲城中沼駅降りて1分のところの、うん、稲城発信基地ヘアテラスで行われますので、はいはい、あの今ボトムズとかガンダムの、うん、モニュメントもありますので、
はい、
観光気分でちょっと見に来ていただけたらなと思います。
はい、ガンダムもともと8メートルぐらいあるのが 3.6 ぐらいで5分の1ぐらいの、
はい、ガンダムはあの18メートル、
ね、18だ、
はい、
すごい大きいんだ。燃え上がれしか分かんない
です。そうです、燃え上がれの
ことですね。燃え上がれ、
今横浜で動くやつの
ことですね。そうだ。
これはガンダム好きにはね、たまんないですね。
ね、猫好きにはたまらない
ですね。はい、ということでね、ぜひ皆さんね、ちょっとゴールデンウィークなかなか外に行く機会もね少なくなるし、もちろん私こう行ってくださいとか大きい声では言えないんですけどね、ちっちゃい声で言っちゃいますけどね。行ってみてください。はい、はい、ジェットさんいろいろお話伺いました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ちゃんと全部言えました。
はい、言えました。
最後だけめちゃくちゃ元気になってますか。
言い出したらすごいお元気でしたね。
びっくりしました。ということで本日のゲストトークコーナー、スーパー、マルチクリエイターの、はい、はい、井上ジェットさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ジェットさん、ここでもう一曲皆さんに曲聴いていただきましょうか。
はい、はい、ですね、ロボットアニメ化を目指して小説家、自分が小説を書きました、イケメン主人公の近未来冒険ストーリー、超バギー戦国ギバギオンという作品のイメージソング、これをですね、新井雅人さん、広江純さんというダブルゼタガンダムのオープニング主題歌コンビという歌ってもらいました、車輪がバギバギという曲、お願いします。
お願いします。
んで異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築、リフォーム、資産相談、お部屋探しなら、ジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン、番組ホームページで過去放送も聞いていただけます。時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。バタバタと言っております。はい、じゃないや、はい、いただいているお便りをゆうゆうご紹介お願いします。
はい、ご紹介いたします。小杉スイッチオンの皆様、いつも楽しいイベント情報ありがとうございます。はい、コトニアガーデンの3歳の誕生祝いイベント行きましたよ。はい、最高の天気で子供たち楽しそうでした。ルルお姉さんは蝶々の羽のような衣装を着て可愛かったし、恵子さんも歌声聞かせていただいて思いっきり拍手してきました。これからも楽しい情報よろしく。ペコちゃんさんより。
ペコちゃんさん、ありがとうございます。
ペコちゃんさんね、いらっしゃったのにちょっとご挨拶に行けなくてね、申し訳なかったです ね、はい、はい、またお会いしましょう。
はい、
はい、続きまして、たまっちさんから、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。恵子さん、ゆうゆう、ひちゅうさん、はい、こんにちは、たまっちです。今日は別のお座敷に参ります。はい、スタジオはお休みです。大河原邦夫さん、ガンダム以外にもガッチャマンやタイムボカンシリーズも手掛けてらっしゃるんですよね。指揮して見に行かなきゃです。とのことですね。
はい、ぜひぜひ。
ありがとうございます。はい、それからですね、今、このちょうど放送を聞いてすぐくださったお手紙を一つね、ご紹介しますね。ラジオネーム、グフさん、
はい、
井上ジェットさん、パーソナリティの皆さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオからガンダムの話題が聞こえてきたので、思わずメールしました。はい、川崎市民ですが、もちろん梨之助知ってますよ。井上ジェットさん、すごい方ですね。
はい、
中原区のキャラクターも作ってもらった方がいいんじゃないですか。せっかくデジモンの聖地でもあるのに、やってることが地味すぎる。稲城市羨ましいとのことです。
いや、本当ありがとうございます。
ジェットさん、ちょっと考えてみたらいいかな。
もちろん言われてたね。
言われたらね、言われたらね。はい、どなたか言ってあげてください。はい、ゆうゆう、ありがとうございました。
はい、お便りね、たくさんいただきましてありがとうございました。以上、お便りご紹介コーナーでした。さあ、ここで、ですね、はい、先ほどから何回もお名前を言っております、うん、高校3年生の愛理さんにちょっと入っていただいて、ぜひね、今日、このスタジオね、番組放送を聞いてというか見てみて、どう感じたかを話していただけたらなと思います。じゃあ、愛理さん、まず自己紹介、こうね、あんまり詳しくなくてもいいからね。はい、言ってみてください。自己紹介お願いします。
今年高校3年生になりました、愛理です。
かわいい。はい、どうでした？
そうですね、うん、やっぱりこう、もう入る前からすでにやっぱりアットホームな空気だったので、もう実際に始まってからも、すごくこう空気が良いというか、
はい、
なんかすごい癒されました。
あ、よかった。私たち見て声の仕事やっぱりちょっと興味持ったとか思ってくれました？
そうですね、
今ちょっと遅かったけど答えが
大丈夫、
うん、ね、自分のその気になる、
はい、
こう進路に進めたらいいですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、ぜひね、先生と一緒にこう真剣に考えて悩んで、いろんな業界見てみてください。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。愛理さんでした。さて、次にご紹介するのは、なんだこれは、美濃屋のパン。
やった。
美濃屋といえば、はい、中原区のあそこのあるミノヤじゃないか、
は
い、ということで、ノアの大原はじめ選手、入ってきてください。
あら、もう入ってきた。
入ってき方がもう、
はい、
どうしちゃったの、このミノヤのパン。
うん、もうプロレスリングのは、はい、大原はじめがまたいつものようにここ
いつものように
スイッチオンにお邪魔させていただいてるわけですけども、
いや、今自己紹介お願いって言う前から
もうい
い
です。もうすみません、もう巻きで僕に入ってくる
よ。
はい、いや、全然出るつもりもなくて、普通にただ今日はこうやって井上ジェットさん会いたかったんですよ。
いや、もう本当にね。で、これ何、スプリンパン買ってきたの？
今日スプリンパンにちなんで、私の大好きな武蔵小杉から徒歩3、4分の犬屋のパンを差し入れてもきました。
いや、もうジェットさん、これ見てくださいよ。あんパンですか、これ？
これはアンパン、メロンパン、クリームパン。おー、すごい。クリームパンだけ入ってないですね。
はい、パン、ないかな。美濃屋さんの宣伝になっております。じゃあ、はじめさん、はじめ選手、はい、一つだけ許しちゃう、ジェットさんに何か質問しちゃっていいよ。
へぇ、なんだろう。
なんだろう、でも質問じゃなくてもいいよ。会話しちゃっていいよ。
後で。写真撮ってください。
いや、それも撮ってください。
やっぱ同じ、やっぱエンターテインメントっていう見方をしたら同じような仕事をしてる。さっきのすごい、ジェスさんの言葉とか響くところがやっぱありまして、なんか平和のためにっていうところがすごくなんか、ああと思いましたね。
そうですね。大原はじめ選手も、もう本当にそうですよね。みんなに笑顔を届けたいし、こう、もちろん自分の姿見てプロレスラーになりたいなっていう人たちがいてくれたら嬉しいし、
嬉しいですね、
ね、平和のために戦ってるんだけど、はい、平和なんだよ
ね。そうですね。戦いに勇気で、プロレスほど戦後からね、やっぱもう国民の魂をこう湧き上がらせるね、エンターテインメントでしたから、そういった感じで僕もね、今コロナのね、コロナ禍がありますけれども、もう生きる勇気をプロレスで与えていけるように頑張っていきたいですね。
はい、ありがとうございます。なんだかゲストが大原はじめさんみたいになっちゃったぐらい長く喋ってもらっちゃったなということで、はい、ノアの大原はじめ選手でした。ありがとうございました。さあ、本日のゲストもう一度ご紹介いたしましょう。稲城市の公式キャラキャラクター稲城梨之助をあのガンダムのデザイナーである大河原邦夫さんと制作、アニメやゲーム制作に携わり監督した短編アニメスプリンパン、アンパンじゃないですよ、スプリンパンマイエススノーが去年夏に全国劇場公開されました。今ではAmazon プライムでね、
はい、
はい、見れますということで、スーパークリエイター井上ジェットさんにお越しいただきました。ジェットさん、ジェットさんだってどうでした番組。
あ、いやもう大変緊張しながらもう話すことは話したんじゃないかなと思ってます。今日もね、いろんな方のプレッシャーがありますのでちゃんとこれ言わないと間違えるとね、稲城市の皆さん怒らしちゃうので、
ね、だからか、
はい、でも、まあ、国技も盛り上げなきゃいけないしってね、
だから双方にいろんな気を使ってくださって
る、本心でありつつも間違えられて間違えたらいけないっていうね気持ちで、
でそんな中ね、はい、被り物も被んなきゃいけなくて、
被り物は被り物の方自分でやってますので、は
い、もう手震えながら被ってましたよ、
さっきね30秒ぐらいずっとはまんなくて、こうベルトが顎のベルトがね、は
い、いや本当に楽しい話、そしてね、今聞いているメカ好きの人たちにね、ワクワクするような話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はフロサポ情報はなしですね、ということで川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でございましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひね、ゴールデンウィーク稲城長沼駅まで遊びに行ってはいかがでしょうか。本日もお忙しい中たくさんのメールいただき、また最後までお聞きいただきました、ありがとうございます。この番組は各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は小杉在住 DJ 恵子こと笹田恵子と、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうでした。
はい、ありがとうございます。
ございます。
さあ来週のパーソナリティは、はい、このお隣にいるゆうゆ
う、
そして、はい、ゲストは、はい、川崎純情小町のもう皆さんご存知かな、
ご存知かな、
卒業するメンバーの方たちいらっしゃいます、その方たちをねお招きします、
はい、
お聞き逃しなくですよ、どうぞお楽しみにしていてください。もう一度言っちゃう、この番組は各社の提供でお送りいたしました。それではですね、さよならをみんなで言いたいと思います。愛理さんと大原選手もこうなんとなく遠くから言ってくれるそうだからね、一緒に言っちゃいましょう。さあそれでは一緒にせーの、
さようなら。